相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんばんは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんばんは、金井憧れです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしていきます。相場さんよろしくお願いします。はい、お願いします。イヤホンどうして左側から右側、
なんとなく右の耳がイヤホンを干していた。
干していましたか。
干していた。もうね、今日10月3日だからね、はい、明日いつだ。
4日です。
ということはその翌日は何だ。
なんと5日です。
新年会だよ。
新年会ですね。10月の新年会、ね、
あのリスナーの皆さんも、はい、あのいらしてくださる方もね、はい、多数いらっしゃって、当日はね、うんうん、600名以上ご参加なさって、はい、いろんな催しがあります。
そうですね、
今日さっきミーティングやったもんな。
はい、実は2時間ほど前から我々ここにいまして、
やったんだよね
打ち合わせをしてました。
ラジオ日経乗っ取ろうかと思ったんだけどね。
あら、うん、そんな計画も。
でもね、うちの会社の新年会なのに、はい、ラジオ日経会員室貸してくれたからね
優しい会社ですよ。
いい会社だよな。
そうですよ。
もうしばらく V で褒めました。
乗っ取るのはもうちょっと待っててください ね、はい、
で、金井憧れさんが司会を、
はい、よろしくお願いします、
いたしまして、はい、で私はその時リゾートに行ってようかなと思ってますが、
リゾート
なんちゃって、ね、
戻ってきてください。
もうね、会社の中はもう新年会一色で、
はい、
もうなんだミーティングすごいよ。で俺もいろんな注文つけて
注文つけて、
ここはこうしろここはあしろってもやって、はい、いいものにできるかなと、はい、
前回もかなり盛り上がってました、
うん、盛り上がりましたが、前回ちょっと長すぎたんで、
はい、うん、
ちょっとね今回はコンパクトに、
ね、ギュッと
5分で終わるか。
あら、あ、ダメ、いいですね、すぐ終わるとか言って
、まあ、2時間半ぐらいはかかるんだけど、うんうん、はい、いろんないい濃い内容にしていこうと、はい、思います。ね、リスナーの皆さん、来年また
来年
やりますか
来年の話、
うん、ね、なんで新年会を10月かっていうと、はい、コロナでホテル使えなくなっちゃった、
はい、
で伸びた、
うんうんうん、
でまた日にちを決めたんだけど、またコロナでダメになって、うんうん、で散々伸びて、
はい、
9月になったんだよ、
はい、
で9月になったんだけど、今年は10月になって、
うんうん、
来年12月でやるから、
あ、もう決まってるんですね、
う
ん、
決めようと思ってんだ。そうすると再来年は新年会を1月に、
あ、ようやく
というような、ことなんだよな。
なるほど、来年がなんか面白いですね。新年会か忘年会のような感じで、
うん、そう、新年会兼忘年会、
忘年会
で、ね、リスナーの皆さんぜひね、はい、あの来年 日にちを発表しておきますんで、あの次回ね、
はい、
ぜひあの日にち開けていただいて、はい、来ていただくということでね、
はい、よろしくお願いします。
頑張るぞ。
いや、スペシャルステージもありますし、
あります、ね、まずあの、はい、株軸勉強会を1時から、
はい、1時から
4時までやって、で、4時20分から、
はい、
新年会をやって7時ぐらいに終わるという予定でございます。
はいはいはい、お勉強してから美味しいお酒飲んで美味しいものを食べて、
は
い、
そういうことです。あなたは司会だから、
はい、
始まる前にお弁当を食べてください。
あ、いただきます。
用意してありますから、
事務連絡。
それで宴会中は俺ら酒飲むから、はい、あなたは司会に専念してください、はい、
頑張らせていただきます。
は
い、
来られる方ね、当日お目にかかれたら大変嬉しいですね、はい、お声をかけていただければ、
は
い、
ぜひぜひ
と思います。
はい、よろしくお願いいたします。はい、それでは今日の番組始めていきます。この番組は株職人の相場志郎さんに、長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただく番組です。 YouTube ライブの相場 TV 相場志郎株塾公式チャンネルでも配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトと相場 TV でご覧いただけます。また番組を見逃した、もう一度見たい、そういった方は株塾にご入塾していただきますと、過去の動画もご覧いただけます。番組ホームページの会員登録バナーからチェックをお願いします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたします。
相場志郎の相場の潮流。
このコーナーでは相場先生に株式投資のポイントを分かりやすく解説いただきます。
あれ、なんか今日先生になってねえか
先ほどね、あの打ち合わせで相場先生、相場先生と呼び
てたら、新年会の準備で原稿を読んでたから先生になったんだ
私もあっと思いましたけど、間違ってはないなと思って、
間違ってない、
そのまま行かせていただきました。
行きましょう、
はい、はい。それでは今日の相場を振り返っていきましょう。3日の東京株式市場で日経平均株価は大幅に反発し、終値は前日に比べて743円30銭高の 38,552 円6銭でした。 外国為替市場での円安ドル高基調を背景に、自動車や機械など輸出関連を中心に幅広い銘柄に買いが入りました。前日にアメリカ半導体の上昇が目立った流れを引き継いで、ネガサの東京エレクトロンやアドテストなど関連株も上昇。日経平均の上げ幅は一時1000円を超えました。金融正常化に積極的なタカ派と見られていた石破総理が2日夜、日銀の植田総裁と面会後、早期の追加利上げに否定的な見解を示したことから、株式市場の投資家心理が上向きました。3日の円相場は午前に一時1ドル147円台前半とおよそ1ヶ月半ぶりの円安水準となり、144円台前半だった前日の夕方から3円ほど下落。円安が進むと収益にプラスに働きやすいトヨタやファナックなど輸出関連株が買われました。午後は円相場の下げしぶりとともに輸出関連株への買いが一服、日経平均は 38,600 円前後で推移しました。足元で中東情勢の不透明感が強まっているほか、4日には9月のアメリカの雇用統計の発表もあります。目先は中東やアメリカ指標のニュースで市場の状況が一変する可能性があり、積極的な買いを入れにくいとの声が出ていました。東証株価指数トピックスは反発。終値は 31.75 ポイント高の 2683.71 でした。東証プライムの売買代金は概算で4兆2946億円。売買高は19億664万株でした。東証プライムの値上がり銘柄数1291、値下がりが309、そして横ばいが45でした。
はい。今日大幅上昇って書いて言ってたよな、
はい、
うん、ではちょっとチャートを映してもらえますか。その大幅上昇は、この日経先物のチャートではどれかっていうとこれです。これが大幅上昇です。さて、
はい、
憧れちゃん、
はい、
大幅上昇に見えるか。だから今日で見て700円上げたって言うけど、700円だか
一時1000円
上げたんでしょ。じゃあ昨日見てください、はい、昨日の陰線見てください。
そうなりますよね、うん、
今日のこの陽線の、まあ、大きさと長さと、うん、昨日、まあ、まあ大体同じ、
はい、
じゃあその前の日見てください、同じですよね、
うんうんうん、
結局同じ範囲の中でボックス圏で動いていただけという話で、
はい、
今現在これです、このポチっていうの、
はい、
今ここです、
う
ん、ただね、だからそこに書いてあるほど大幅上昇っていうわけではないんだけれども、何が優秀かっていうと、
はい、
2000円ごとの節目である 38,000 円をキープしているということなんですよ、
はい、
で東京マーケット、東京証券取引所のマーケットというのは世界中から、まあ、あの外人が 65% から7割なんですけど、世界中から売ったり買ったりの注文が集まってくる、うん、
はい、
で東京証券取引所のシステムがその売る人買う人をそれぞれつないで、
うん、
仲人の役割をして、
はい、
そして、値をつけていくわけだけど、結局 38,000 円を割らないで動いてるっていうことは、どういうことかっていうと、 38,000 を割らないで動いてるってことだから、簡単に言うと 38,000 を割らないっていうことだから頑張ってるってことだな、
うん、
で、どこで動きが出るか、どこで動きが出るか、
はい、
どこで動きが出るかっていうね、ちょっとこれ線引くぞ、上とね、そして上と下に線を引くと、
ね、
そう、これどっちかにブレた方に動く。
はい、抜けた方
に、抜けた方に動きます。で見てください、こっち側見てください、ここ8月も一緒なんだ。それから8月の後半も見てください、ほらほらほらほら、そうするとね、やっぱ38,000円っていう2000円ごとの節目が非常に重要で、現状をちょっと見ていきますと、現状ってお坊さんがいたな、昔な、
現状、
うん、現状をこう見るとここですよ、
はい、
あの下限がこの 4,5 日の下の方、
はい、
で上限が今だよ、だから、
ね、
うん、そういうことになりますので、このボックス圏をどっちに抜けるかっていうのが、これから問題になってきます。で、ちょっとここに目を向けてください。ここに目を向けてください。下の移動平均線。
はい。
オレンジを超えてきました。オレンジを超えてきました。ここ見てください。8月の安値から、 上昇してオレンジに当たって、はい、で下落したけれども前の安値8月の安値まで下げないで、
はい、
つまり下値切り上がりなの、
はい、
つまりマーケットにおいて売る人と買う人のせめぎ合いが8月の安値まで売られなかったという事実がある、
うん
うん、そして、9月の初めにはちょうどオレンジ、
はい、
つまり過去100日間の平均まで行ったけど下げてしまいました、はい、で現在はそれをちょっと超えたんだけどこの赤いの5日過去5日間の平均どうなってる？上見てる？下見てる？
下見て
る。下見てるから、はい、やや下落気味なんだよ、
うんうんうん、
ただしもしこんなことがあったらもしもしの後なんだ？
も
しも？亀よだよ。
もし
ここでこうなって、
はい、
ここで陽線ができた場合、陽線ができたらどういうことになるかというと、どういうことになるかっていう、はい、ここに陽線ができればね、
その後
陽線
い
くぞ、
はい、
8月の安値まで9月の中旬の安値は下がらなかった、
はい、
そして8月のこの高値よりもここの高値よりも9月の高値高かったんだよ、
はい、
で今回の高値は、うん、今の10月の高値は9月の高値よりちょっと高い、
はい、
で次軽くしか下げないで上がると、はい、高値も安値も切り上がってるから、うんうんうん、蛇行しながら上がったり下がったりしながら、はい、結局上げてるって話になる、
はい、
なので、そこから考えていくと、うん、上のチャートローソク足に戻るとこの緑を抜けて、うん、1週間前のこの高値を抜けてくると、
はい、
また4万円台回復もある。
うーん、
一方、これで今時間稼いでんだよな。
一方もあるんですね。
一方、そう。一方、ちょっと待って。生放送だからね、これね。一方、ここで陰線が出るとどういうことになるかっていうと、
はい。
はい。不安定になります。高値は切り上がり、安値切り上がったものの、ものの、ケヒメ。オレンジを超えたんだけど、下がっちゃった時は、オレンジに負けたことになるから、下落の可能性もあるんだよ。なのでじゃあ最終的にまとめるとこの上のチャートの緑を抜けるか下を割るかがどっちかにかかってきてくると、
はい、
そういうことになります、
はい、
例えばここ見てください、ね、ここずっと並んでたじゃないですか、
はい、
すごいな俺なこれ四角を無理やり線にしてるからねちょっと待ってくださいここの並びがこうでいいやもうこの並び9月の初めから9月いっぱいだほとんど株価動かなかった、
はい、
だけどもそれの動かなかったの拮抗状態を抜けると
上がる
そこから上がってきたわけだ、
はい、
でこれここ見てください8月の中旬はほとんど株価動かなかった、うん、それを拮抗状態を割ってくると下がっていくと、うん、まあちょっとの下げでちょっとの上げだけどこういうことがマーケットで起こる。マーケットは俺の本、まあ、20冊か30冊書いてるけどさ、
はい、
そこにマーケットは綱引きですと、
うん、
売る人と買う人が世界中からたくさん集まってきてそこでせめぎ合いが起こってどっちに動くんだと、はい、お前どっちなんだっていうその結果がマーケットの価格の形成なわけですね、
はい、
なので、この4日間か5日間のこのボックスをどっちに受けるかが注目点ということを日経でお話すると、
はい、
でそれに影響を及ぼすのが先ほどの原稿にありましたドル円。ドル円ちょっと見ましょう、
はい、
ドル円俺買ってんだよ、
うんうんうん、
すんげえ儲かってるよこれ、ま、番組で言ったもんなドル円持ってます、
はい、そうですね、
これねいいですか上がって下がって上がって下がってで上がって下がってじゃなくなっちゃってこの左側画面左側の動きは上がって下がって上がって下がって下がってる動きだけどこっち側はね上がってあまり下がらないで上がってる動きだから、
はい、
上がってるんだよ。でねそれ面白いのは一時石破ショックで下げたんだな、
はい、
下げたんでやっぱりそうだなって言ってたらまた上がっちゃってるわけだから、うん、そんなの関係なくねチャート見てら取れるだよ、
う
ん、で、今買ってます。でこれどこまで円安になるかっていうのはちょっと見ていかなきゃわからないけど、
はい、
日数でいくとこの下落12日下げてますね、はい、この下げこの下げは 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10だよな、
うんうん、
じゃこの上げは 1,2,3,4,5,6,7,8,9 で2日下げて今4日連続上げてるから左半分は長い下げでちょっとしか上げてない、
はい、
右半分は長い上げちょっとしか下げてない、
はい、
そういうような 東京、これはあのドル円のね、はい、為替の市場になってきているということであります。そしてこの並びを抜けてきてますから、ドル円は要するに上がる方に強い、つまり円安に強い状況、ということが言えますので、はい、そう考えるとさっきの日経先物は上に抜ける可能性がちょっと出てきてますと、ということだな。でもう一個、今度はアメリカだ、
はい、
ナスダックずっと上がってきたんですが、ちょっとねナスダックこれ見てください。ここ赤が緑を割って、つまり過去5日間の平均が過去10日間の平均を横割ってます、
はい、
そして見てください。ここからこれだけずっと上げてきたのが下がる、今までの動きを見ると上がって下がる、上がって下がる、ここで緑と赤が交差したのがここですが、前回ここで交差してます。その後しばらく下げてますから、
はい、
ナスダックは下げる可能性がちょっとあって、これ見てください、この並び割ってきてるからね、明日の朝下がってたらあのナスダック下がる、でナスダックそういうことだけど、ダウはどうか。ダウはなんだこれ、なんだダウは
横並んで
横並びだから下に、これね下に抜けるのか上に抜けるか分かんないんだけど、
多いですね、
そういう、下に抜ける交差があるのはこう見てください。ここで赤と緑が交差したのが徐々に、間隔が広がっていったのがすぼまってきたっていうことは、
はい、
広がっていったのがすぼまるっていうことは、過去5日間の平均と過去10日間の平均がずっと上がってきたのが、最近は過去5日と10日の平均が同じになったっていうことは、直近が弱くなったってことだよな、
はい、
だからこれ下に割れるとこれね、ダウもねナスダックも下がっちゃうんだよ。そうなると円安であっても日本マーケットの日経先物はあの下に割れる可能性もあるんだよ、
はい、
なのでだからまさに日経先物はあのそういうことだから、これ迷ってんだと思うんだここ、ということで迷ってますということですね、だから抜ける方を見ましょうと、
はい、
次時間はまだ大丈夫、
あとちょっと大丈夫です、4
分な、
はい、
で俺トウモロコシ持ってんだよね、
コーン、
うん、コーン、これキャラメルコーンだよトウモロコシね、
はい、
これあのこの並びを抜けてきましたから、はい、でいいですか、陽陰陽の後は 80% 以上陽なんだ
よ、陽陰陽、
ここ陽陰陽、
陽陽
だからこれを見てここで買う、
はい、
でキープだったわけです、
はいはい、
で皆さん私が買ってる買ってないで私がお金が増える増えないじゃなくて、どこであいつが買ったのかと、アイバッツおっさんがね、買ったのか売ったのかの考えをリスナーの皆さんには学んでいただいて、ご自分の今後のトレードに使っていただくと、原油いきましょう最後に、
はい、
原油もですね見て上がって下がって、次の上げが前の高値行かず、
はい、
下がって前の安値を割って、はい、つまりこれ下降トレンドなんだよ、
そうですね、
下降トレンドのこの上昇っていうのはここは4日しか上げず、
はい、
1、2、3、4、5、6、7、8、9日下げた、3日しか上げず1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15 日下げた、
はい、
で今度はね 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 日上げて 1,2,3,4,5 6日下げて今 1,2,3,4,5,6 来てるんで、この並びを原油抜けてくると今71ドルです、はい、72ドルを超えてきて72ドル50セント超えてくると上昇トレンドに行く可能性がある、下の赤見てください、赤の下値が
切り上がってる、
上がった、
はい、
今までずっと切り下がってたんだ、
そうです
ね、だからここは転換点になる可能性がある、ということでありましょう、
はい、ありがとうございます、はい、以上相場志郎の相場の潮流でした。
株は技術だ、投資の提言。
ここでは相場先生にトレードの提言についてお話をいただきます
番組これ俺何年ぐらいやってんだ一緒に
2年くらい
2年やって初めて俺先生って言われたよ
そんなことはないですよ、
あのスタジオ入ってた時はね呼び捨てたお相場おはよう、
ね、
そこ座りなさいな、
信じないでください
ね、はい、初めて先生と呼ばれて
もうコメントでもですね、
はい、
あの憧れちゃんがベロベロに酔って相場先生が司会している未来が見えたというコメント、
そうです、
そんなこと、ね、
新年会はね憧れちゃんがですねベロベロになってみんなが飲ませるでしょ、で俺は司会やってんだよもう
まあそれでもいいか、
今の笑いおばさん笑いだぜほらできますよ、
はい、
今日の相場の提言、疑問に思ったら、
はい、
過去の値動きで確認してみよう。疑問に思ったら、ちょっとアナウンサーで読んでみ。
疑問に思ったら過去の値動きで確認してみよう。
あ、さすがアナウンサー。
やめてください。
よし、はい、下のちょっと質問をお読みいただきますか。
はい、シーキーさんさん、横ばい相場から上下にブレイクするときの売買のタイミングがつかめません。上に抜けたかと思ったら下圧力が入って損切りすることがありました。下落圧力が入って損切りすることがありました、うんうん、はい、この場合の売買のタイミングの見極め方を解説していただきたいです、
は
い、
今この4行3行読んでいただいたんだけど、多分リスナーは分かんないと思う、はい、うんうんうん、簡単に言うと何日か相場が横ばっている、
はい、
うん、そしてずっと横ばうことは 100% ありえないので、いつかは上か下に、上に抜けるか下に抜けるかする
ですね、
うん、じゃあ上に抜けたんで買ってみたら下がっちゃって損切りだった、
はい、
うんうん、逆に下に抜けて売りを入れてみたら上がっちゃって損切りだった、
はい、
どうしたらいいんだ、はい、っていうことでしょう。で、一番下の行もう一度読んでいただけますか。
はい、この場合の売買のタイミングの見極め方を解説していただきたいです、
うん、どうやって見極めるか、はい、で、下にユミホさんのやつちょっと見えますか、
はい、
これも読んでもらえますか。
前の高値をどれぐらい抜けたら抜けたと言えるのでしょうか、うん、
だからやっぱり、うん、横ばいとかボックス圏のお話で迷っておられると、
はい、
この資料をちょっと作ってきたのでご覧いただきたいと思います。これは日経、はい、先物、質問の中にどうして日経平均じゃなくて日経先物だ、説明するんですかっていうお話ありました、
はい、
日経平均は東京証券取引所に上場している主要225社の株価の平均に日本経済新聞が作った指数をかけて作ったのが日経平均株価です、はい、つまり売り買いできない、みんなの平均だから、ほら俺と憧れちゃんとあのスタッフみんなの平均だから売れないわけ
少な、
うん、少な だけど、はい、日経先物っていうのはそれ自体が売り買い できる、
はい、
要するにトヨタとか日産とか同じように銘柄なんですね。だから実際に売り買いすることを想定にしてます、
はい、
そして、世の中のトレーダーとか投資家のおじさんたちは日経先物大好きです。なぜならばたくさんレバレッジをかけてトレードができるからですね。さて、じゃあちょっとチャートを見ていただいて、
はい、
この日経先物の2023年11月ずっと横ばってます。これどれぐらい横ばってるかっていうと、
はい、
ここは1ヶ月ですから 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 日横ばってるってことはどれぐらい横ばってんだ。
11日
ということは何日ぐらい。
11日。
そうだよな、だから約半月横ばってるぐらいな。でそこから下がってもう一度上げましたね。で、はい、その11月に横ばったところまで下落してからもう一度そこに到達したんだ、
はい、
そしたらまた下げちゃったんだ。
はい、
でまた上がったけど11月の横ばってるところでまた下げちゃった。
うん、
次ここで抜けたんだよ。これは私めの買いポイントです。でここで手締まいました、
はい、
どうしてかっていうと、ここから 2,4,6,8,9,10,11,14日目、だいたい 14,5 日で陰線をつけると下げますから手締まいましたと。で先物にして2000円、2200-2300円取れてますから、うん、2000円ぐらい取れてるかな。2000円取れるとすげえぞ、ものすごく儲かるぞこれ、
うんう
ん、なんだけど、じゃあどれぐらい抜けたらって言うんだけど、はい、じゃあ陽線で何百円以上抜ける、何パーセント抜けるとか、そういうことは俺分かんない。40年やってることは分かんない、
うんうん、
あと20年やっても分かんないと思う。であと30年やったら俺お骨になってるから
やめてください。
でじゃあここ見ていただきたいのは、はい、今の相場の潮流のテーマ、疑問に思ったら過去の値動きで確認してみよう、
はい、
実際これ俺がなんかうんちく言うよりも過去の値動きこうなんだから、
はい、
どう抜けたかの問題だから、ロウソク陰線1本か半分抜けたらもう抜けたでいいです。
陰線、
あ、陽線1本抜けたでいいです、
うんうんうん、
ということですね、うん、それから
陽線1本か、
陽線1本か半分抜ければいい、
うんうん、
ただそれだけじゃないんで、ここの買った場面のいいのは、
はい、
下にオレンジがあって紫があって青緑赤だから、
はい、
上昇トレンドに移動平均線が転換した後抜けたから勝率が高いんだよ。つまり抜けた抜けないも重要だけど、
はい、
その時のマーケットの状況、マーケットじゃなくてその銘柄、日経先物は日経先物、日立製作所は日立製作所の、はい、値動きが、
はい、
例えばこれオレンジが上にあったら抜けても下がっちゃう可能性ある。
うんうんうん、
ね、オレンジが、過去の100日の平均 がここにあって、はい、その上に50日の平均があって、そのうち上に20日、そのうち10日、その上に5日だから、うん、上昇トレンドになった抜けだからいいわけだ。でここ見てください、左側ですね、23年の9月、この上昇しましたが前の高値これ抜けないから下がっちゃったわけですよ、
はい、
ね、そうここ空売りでいいんだよ、売りでいいんだよ、ピッと、うんうん、じゃあ次もう一個見ましょう、同じ日経先物の2011年、9月10月の高値、こういろんな高値をここで抜けました、この赤い線を引いた時に抜けました、抜けたよな、
はい、
抜けたんだけど私はすぐにロスカットしました。なぜかっていうと、うん、抜けたから買ったんだ、
はい、
ところがオレンジが下がっている、つまりオレンジの下っていうことはさ、妖怪人間ベムベラベロでいくとさ、はい、妖怪なんだよ。あ、知らないよ、分かんねえか多分リスナーはみんな分かってるよ、50歳以上みんな分かってるから、うん。でね、
でね、
オレンジの下でオレンジに向かっていって負けたっていうことはオレンジ超えないから、
はい、
ボックス抜けて買ったんだけど、はい、やっぱダメだと思って手締まって、うん、ということはここで売りを入れ直した、取れます、はい、じゃあこの上昇何日かと 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16、 ここから17日だから、はい、17日も上がったところで前の高値を抜けたからといってで買っても、うん、アイバリューだったらもう下がる頃なんだよ。
そうですね、
うん、ということは、先ほどのリスナーのシーキーさんさんの質問でいくと、うんうん、抜けた抜けないだけじゃなくって、その時の移動平均線の順番によると、それから、抜けたところが16本目17本目だったら、はい、伸びしろのない抜け方だということになります、はい、そういう答えで、なんか俺も結構いいことを言ったぞ、
うんうんうん、で条件が揃った上で、うん、今までのしこりから半分または陽線が抜けたと思ったら可能性が高い、
うん、高いということですね、
ということ
で、今ちょっと最後に時間があればもう音楽鳴るな、
はい、
価格コムの、はい、価格コムの2019年4月から19年8月まで見てください、はい、4月5月高値ボックス券作っちゃった、
うんうんうん、
でこれはダブル逆下半身で売りです、
はい、
でこれ売り15本取れる、ここ見てください、19年4月並んだ、はい、抜けたから買ったでうまく取れてます、
上昇トレンド、
うん、なんでかとしてだって紫青緑赤で抜けたからこれ買いですよ、なんでここで手締まったかというとここから15本目だから、で次この並びを抜けたから買った、うんうんうん、そしたらすぐ下がっちゃった、
うん、
で次また抜けたから買った、今度は取れた、ここはどうしてかっていうと本数も言ってるんですが、下からオレンジを抜けた後は一回下がってから上がるっていう習性があるから、
はいはいはい、
だから抜けた抜けないプラス状況、
なるほど、
どうだ、
条件が整うと綺麗に上がるもんですね、
綺麗に上がるんですよ、
なるほど、はい、分かりました、ありがとうございます。以上株は技術だ投資の提言でした。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたしました。それではこの後の YouTube の延長配信も皆さんお楽しみに。
では行きましょう、はい、株は技術だ。